ハレルヤ、素晴らしい主の皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日は旧約聖書エレミア書、エレミア書23章1節から6節、エレミア書23章1節から6節をお読みいたします。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の御告げ。それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者たちについてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。主の御告げ。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよ。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の御告げ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。アーメン。アドベント対抗節第1週の礼拝を迎えました。これから25日のクリスマス当日まで、主を心から待ち望む思いを持って、また主がこの地上に来てくださったことの意味を深く覚えながら、この12月という忙しい時ではありますが、心を静めてこの日々を過ごしていきたいと思います。さて、今お読みしました聖書の言葉は、預言者エレミアに語られた神様の言葉です。先週の礼拝ではダビデが油注がれて王となった記事から学びましたが、そのダビデの時代から400年余り経った紀元前627年、南ユダ王国16代目の王ヨシアの治世13年目の時に、若きエレミアは主から預言者としての召命を受けました。彼は王や人々の悪、また不義を指摘し、罪の悔い改めを迫りましたが、結局バビロンによってエルサレムが破壊され、民が捕らえ移されるという、そのような悲劇を味わうこととなったのです。そのようにエレミアが生きた時代は暗黒の時代、暗黒と言えるような状況でした。そしてそのただ中で、彼はメシア、油注がれた王の到来について予言したのです。それは闇の中に輝く 光のように捕囚という失意の中にあってもなお神を待ち望むそのような者たちに大いなる希望を与えたに違いありません。ではそのエレミアの予言についてさらに詳しく見ていきたいと思います。まずはじめに群れを滅ぼし散らす牧者たちについてです。一節二節をもう一度お読みします。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の御告げ、それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者たちについてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。主の御告げ。私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たちとは誰のことでしょうか。それはエレミアが生きた時代にユダの国を治めた5人の王たち、すなわち政治的な指導者であるヨシア、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、そしてゼデキヤのことです。しかしこの牧者たちにはおそらくそれらの王たちだけではなくて民の長、民のリーダーたちも含まれ、さらには祭司や二世預言者たち、すなわち宗教的な指導者たちも含まれていたに違いありません。なぜならこのエレミア書全体を読んでみますと、至るところに彼らのその悪を非難する主の言葉があります。例えばエレミア書2章26節から28節にはこう書かれています。盗人が見つけられたときに恥ずかしめられるようにイスラエルの家も恥ずかしめられる。彼らの王たち、首長たち、祭司たち、預言者たちがそうである。実に彼らは私に背を向けて顔を向けなかった。それなのに災いの時には立って私たちを救ってくださいという。ではあなたが作った神々はどこにいるのか。あなたの災いの時には彼らが立って救えばよい。ユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもいるからだ。当時ユダの国の中にはバールなどの偶像が満ちていました。至るところに祭壇が設けられ、それらの異教の神に礼拝が捧げられていたのです。本来王やそれらの指導者たちは率先して真の神イスラエルの神を礼拝し、民にそのように促すべきであるのに、偶像を取り除くべきであるのに、彼ら自身が神に背を向け、人の手で作られたものに心奪われてしまったのです。そして民と一緒になってユダのこの国全体がそのように神が忌み嫌われるこの偶像礼拝を熱心に行うようになっていったのです。そしてそれがひいては神の怒りを引き起こし、バビロンの手によるエルサレム破壊、 民の捕囚という災いを招くこととなったのです。そのことを考えますと、この指導者たち、民もそうですが、この指導者たち、とりわけ国家の最高指導者である王の責任は非常に重いのです。それがここで、私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかったと主がエレミアを通して牧者たちを非難していることの意味なのです。では次に、エレミアが予言した一つの正しい若枝について見ていきましょう。3節にはこうあります。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私の群れの残りのものとは誰のことでしょうか。ここで私が追い散らしたとあるように、王や指導者たち、つまり民の牧者たちの責任は重大であったとしても、この偶像を礼拝するという明らかに神が禁じている、立法に反していることを平気で行っていたこの民の罪が見逃されるわけではありません。民もまたそのことの報いを受けなければならなかったのです。しかし、そのような民の中に主の教えを慕い求め、その教えに従って真実に生きようとする数少ない者たちがいたのです。バビロン捕囚という苦難の中にあって心を痛め、主の前に悔い改め、主に立ち返ろうとしていた者たちがそこにいたのです。主の憐れみをひたすら待ち望む群れがあったのです。それが私の群れの残りのものと言われている者たちのことです。残りのものとは、余分なもの、いらないものではなく、逆に神にとって置かれたもの、特別に残されたものたちのことなのです。そのようなものたちを主ご自身が追い散らされたすべての国から集めて、元の牧場に帰らせてくださる。そして彼らはそこで多くの子を産んで増えるというのです。産めよ、増えよと主が最初の人アダム、またエバに、そしてノアに、ヤコブに言われた言葉が思い起こされます。それは主の祝福の回復であり、また主が結ばれた契約の成就であるのです。ではそれはいつ、どのようにしてなされるのでしょうか。五節、六節にはこう書かれています。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に 公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。見よ、その日が来る。ここで来ると訳されている言葉は、分詞、つまり進行形、英語でいう進行形となっています。来たという過去形ではないのです。また将来来るという未来形でもないのです。現在進行形、その日が、その時代がもう来始めている、それがやってきつつあるという意味なのです。その日私はダビデに一つの若枝を、正しい若枝を起こす。先週もお話ししましたが、ダビデの王位はその子ソロモンに継承され、その後イスラエルは北イスラエルと南ユダ、この二つの国に分裂しました。そしてダビデの家系からの王はこの南ユダ王国、ずらずらずらっと王様の名前が並んでいますが、レハブアム、アビアム、アサと続き、エレミアが生きた時代のヨシアまでで、ここにエレミアと書いてあって、ここにヨシアという名前がありますけれども、ここまでで14代を数えました。そして、ここでバビロンに捕囚されるわけですが、ここから先が書いてありませんが、さらに神様はそのダビデの家系を耐えさせることなく、続きやがてマタン、ヤコブ、マリアの夫ヨセフ、そしてマリアが聖霊によって身ごもったイエス・キリストが、このエフォヤキンから数えて同じく14代目の子孫としてお生まれになったのです。マタイの福音書1章17節に、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になると書かれてある通りです。実にダビデの時代から1000年余り、エレミアの時代からも600年余りが経過していました。ありがとうございます。同じく預言者であるイザヤ、このイザヤ書の11章1節にもこう書かれています。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。このエッサイというのは、ご存知のようにダビデのお父さんです。そのように今見たように、多くのダビデの子孫が新芽、若枝として出てきました、生まれてきましたが、それらの中からたった一つの正しい若枝として、メシアであるイエス・キリストが神によって起こされたのです。この正しいとは、神の前に義なるもの、罪のないものという意味です。そのような王は人間の王ではありえません。 神であり、そして人間となられた王キリスト、ただお一人なのです。そしてこのキリストはユダとイスラエル、すなわち分裂する以前の統一された一つの国、全イスラエルを安らかに住まわせるというのです。さて、先ほどエレミアが予言したその日が来るとは、その日が来始めている、やってきつつあるという意味だとお話ししましたが、エレミアはではその日を実際いつのことだと認識していたのでしょうか。3節には、私の群れの残りのものを元の牧場に帰らせるとあります。このバビロン捕囚という大きな事件の中に、事柄の中に生きた彼にとって、まずはユダヤの民が、ユダの民が捕らえ移されたバビロンからエルサレムに帰る、ユダの地に帰還するということであったことでしょう。実際紀元前583年にペルシャの王クロスによって、その働きによってそれは実現したのです。イザヤ書44章28節にはこのように書かれています。私はクロスに向かっては、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げると言う。エルサレムに向かっては、再建される、神殿はそのもといが据えられるという。主はそのようにクロス王のことを私の牧者と呼んでいます。大変興味深いことです。それはその歴史の事実の通り、異邦人であったこのクロス王が神の民を、イスラエルの民をバビロンから救い出し、導き、群れの世話をするために用いられたということです。そのようにこの牧者、あるいは羊飼いは王、また指導者を意味するのです。エレミア書23章4節には、私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させるとありますが、明らかに主はこのクロス王をその牧者たちのうちの一人として用いられたのです。そのクロスはさらにその後ダビデの家系に起こされる一つの正しい和解だ、イエス・キリストの雛形です。キリストは油注がれた王であると同時に、羊のために命を捨てる良い牧者となられたのです。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。そのキリストが、メシアがすべ治められるのはイスラエルの国だけではありません。キリストは神の国の王として来られ、全世界を治め、神の義を貫かれるの それを打ち立ててくださるのです。そのために王が自ら十字架にかかり、葬られた墓から死からよみがえり、ご自身の民を罪の中から救い出してくださったのです。私たちはそのキリストを信じて、キリストにあって神の前に義とされ、御国の民として加えられているのです。では最後に、群れの残りのものを牧するとはどのようなものなのかということを共に考えていきたいと思います。4節をもう一度お読みします。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の御告げ。牧者たちとここで複数形で書かれているということが心に留まります。この4節で彼らとありますが、それは前の節に3節にある群れの残りのもののことです。いつの時代においても多くの人々が神に背を向けて歩んでいる中で、主に従い、主に立ち返ろうとする者たちがいます。そのような者たちの上に主は牧者たちを立てて、群れを守り、導き、養い、世話をするようにしてくださるのです。主からその言葉が予言として与えられたエレミアは、霊の目を持ってその牧者たちを見ていました。彼はまずペルシャの王クロスをその牧者として見、その先に一つの正しい若枝であるイエス・キリストを見て、さらにその先にペトロやパウロのような人たち、またすべてのキリスト者たちをそこに見、そして最後の牧者として、しんがりとして、終わりの日に再び来られる再臨のキリストを見ていたのです。預言者に与えられているその視点、視座というものは、このようにしばしば時代を、まるで串刺しにするような多面的なその視点を持って見るものであるのです。そして今見たこの5節6節の予言は、部分的には成就したものの、それが完成するのはこの世の終わりの時であるとエレミアは理解していたのです。見よ、その日が来る。それは今なおやってきつつあるという信仰形であることが、その主の言葉によって彼に掲示されていたのです。ありがとうございます。ご復活された主イエスはガリラヤ湖でペテロにこう言われました。私の羊を牧しなさい。 しかもそれを主は三度も繰り返して言われたのです。そのペテロは彼自身が書いた手紙の中でこう言っています。ペテロの手紙第1、5章2節また4節あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。心を込めてそれをしなさい。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。さらにヨハネは黙示録7章17節においてこう語っています。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。今ここにいるキリスト者一人一人は、私たちはキリストの弟子であってキリストのしもべであって群れの残りのものを牧するためにキリストによって選ばれ任命された者たちであるのです。この民を牧する働きは牧師や伝道師だけの働きではありません。そしてそれは高度な技術専門的な知識を要することではないのです。民を牧するとは今日教えられてきたように、簡単に言えば人々のお世話をするということです。愛を持って関わるということです。自らが持てるものを積極的に与えていくということです。そして何よりも大牧者であるキリストのもとへと道案内をする、いや一緒に行くということなのです。思い返してみれば私たちもまたそのような小さな牧者たちの働きによってキリストと出会うことができたのです。それまでは神に敵対しているこの世に置かれて、さまざまな矛盾や虚しさやまた違和感を感じていたのです。真実に生きようとしてもさまざまなものに妨げられ、心ない人の言葉や態度ですぐに傷ついてしまう、そんな生きづらさを抱えていたのです。そしてそこから救い出してくれる何かがあるに違いないと、その答えを真理を求めて歩んでいた、さまよっていた、そのような種の群れの残りのものたちであったのです。種の群れの残りの者たちは私たちの周りにまだたくさんいます。私たちがかつてそうであったように、今もさまざまなことの中で悩みもがき答えを求めています。そのような方々と一緒に大牧者なるキリストのもとに進んでいこうではありませんか。そのキリストこそ私たちを命の水の泉に導いてくださるのです。私たちのこの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。それはまだ完成していません。 今も進行中です。しかしその日は必ず来るのです。この世界は終わりの裁きを経てその完成へと確かに向かっているのです。私たちがすでにキリストが王として治めておられる神の国の民とされていることを覚えて感謝しつつ、この預言者エレミアのように永遠を見る目、永遠を思う心を持って、希望を持って主を待ち望み続けていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、あなたがエレミアを通して預言したお言葉の通り、ダビデの家系からたった一人の正しい義なる若枝イエス・キリストが起こされました。あなたは真実なお方であって、そのご自身の言葉を保護することはなく、その約束を破ることはなく、すべてがそのあなたの御手の中にあって、ご計画の中にあって確かなものとされていることを覚え、心から感謝いたします。その正しい若枝であるイエス様、あなたは神の義をこの地に、この世に貫くために、私たちの罪を清め、私たちをその命をもって贖うために生まれてくださって、十字架にかかってくださって、命を捨ててくださって、その負債をすべて支払ってくださって、そして墓からよみがえり、私たちのその救いを成し遂げてくださったことを覚え、心から感謝いたします。イエス様、あなたは大牧者であられます。私たち一人一人の些細なことに至るまで日々顧みることを感謝します。そしてこの小さな私たちをもまた、あなたはしもべとして、弟子として、このあなたの残る者たちを牧するために、イエス様、あなたのもとにお連れするために牧者として用いてくださることを感謝します。本当に私たちは小さなもの、弱いもの、足りないものですから、どうか聖霊様、あなたがその託されている働きを全うすることができるように、どうか力を与えてください。日々あなたが共にあって助け、私たちをそのために牧者として用いてくださるようにお願いをいたします。アドベント第1週のこの礼拝において、あなたが御言葉を持って私たちに教えてくださったことを、語ってくださったことを感謝します。そのことをしっかりと心に留めつつ、さらにでその救いを完成してくださる新しい天と新しい地を、このところに、この地に出てくださるその主を見上げながら、待ち望みながら、この今置かれている時を希望を持って、忍耐を持って歩み続けることができますよう、お一人お一人をどうか励まし支えてくださるようにお願いいたします。今日の御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。